ゴーゴーレノファです。今回は山本選手、
ね、そうですね、はい、今回はですね特別にこう取りに行ったというかいつもと違って、鹿児島にアウェーにねちょっと私行ってきました、はい、やっぱり薩長ダービーということもありますし、うん、2年ぶりの鹿児島との対戦というのがちょっと個人的にも楽しみだったのでね、はい、行ってきたんですけれども、そこでやっぱりこう特別な思いで、その鹿児島サポーターも迎え入れてくれていたのが山本俊介選手なんですね、うんうん、彼はその鹿児島でプレーしていたこともありまして、はい、そして山口県出身ということで鹿児島から山口へ移籍をしてきたということもあるのでね、
うん、
で今回、まあ、試合後に話を聞いてきました。ですのでテンションとかも試合後のテンションです。やはり声とかもね、はい、そういう風にはなっています。まあ、試合はまあ残念ながら0対1で敗れてしまった一戦です。ではそんな試合後の山本俊介選手の声をお届けします。どうぞ。まず古巣戦となりましたけれども、久しぶりに降り立ったこのスタジアムいかがでしたか？
まあ雷と雨のアクシデントで、まあ、イレギュラーな形になりましたけど、まあ、相変わらずやっぱり熱くて温かいサポーターの方だなと思いました。
なんか鹿児島でこんなにこう雨が降るってあんまりなかったように思うんですけど、これまでどうですか？その記者の皆さんも珍しいななんて話してましたが。
そうですね、まあ、こんなに荒れるとは思わなかったんで、はい、
試合は振り返っていかがですか？
もう入り試合はそんなに悪くなかったかなっていう感想で、まあ、僕の方でこう右サイドでちょっと落ち気味になりながら、まあ、相手のサイドバックだったりサイドハーフのこうプレスを伺いながらやってたんで、まあ、そこは最初良かったと思うんですけど、そこを対応されてからの自分たちの修正力っていうのがちょっと足りなかったかなという感想です。
いろいろ試行錯誤されてましたね。
そうですね、まあ、すごいこう難しい状況だったんで、こんな、なんていうんですかね、大悟との距離感も大事にしないといけないですけど、そこのボランチとの距離感だったり、まあ、そこをどうすればチームとしてうまくいくのかなっていうのはなかなか前半終わるまでこう自分の中で答えというか見つからずに、まあ、中途半端なポジショニングになってしまったっていうのが正直なところです。
ハーフタイムでおそらくいろいろ修正もされたと思うんですけど、また後半の入りはまたちょっと良くなったなというふうな印象も受けましたけど、どうでした？
そうですね、まあ、あの傭兵に入ったところで僕がこう斜めの裏抜けであったり、まあ、あとはその後兵とか逆サイドに入った時のトップ下のシャドウの選手のポジションっていうのもちょっと意識しながらやってたんで、まあ、入りは良かったと思うんですけど、またそこもやっぱり対応されてからの自分たちのこうやり方っていうところがなかなかうまくいかなかったかなと思います。
熊本戦、滋賀戦でこの鹿児島戦、一つずつこう積み上がってるなって感じてるものはありますか？
まあ良くなったり悪くなったりっていうのが正直なところですけど、まああのビルドアップのところでこ う, うまく剥がせるシーンっていうのは何回かありましたし、まあ、ただやっぱりもう僕個人のパフォーマンスも含めてそこに対してのイージーなパスミスだったり、まあ意思疎通が合わないシーンっていうのは結構多いので、まあ、そこはやっぱりこ う, うまくいってる分質を高めていきたいなっていうところですね。
まあ、ただこうしっかり攻撃のところで良さも発揮できるサッカーかなというふうに思いますけど、今後に向けてはどういったところを個人的には高めていきたいですか？
まあ、今日に関してはゴール前に入っていくっていうシーンが少なくてシュートも打てなかったんで、やっぱり滋賀戦のようにこう前に入った時にゴールに向かう意識であったり、やっぱクロスに対してももっと飛び込んでいく意識を持っていかないと怖さが出ないと思うんで、まあ、そこはやっぱりこう積み重ねていく部分なのかなと思います。いやもう本当に結果に関してはすごく申し訳ないですし、ここの鹿児島まで来てくれたサポーターの皆さんにはもう本当に感謝してます。まあ次戦もあるのでまた熱い応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、試合後のコメントという形でね、うん、お届けしました。今回は
そうですね、ちょっとまあ試合後なので、うん、悔しい気持ちとか、うん、まあ、いろんな思いが交錯する中での、はい、まあ、山本選手の声ではあるんですけれどもね、うん、まあ、鹿児島 J3 リーグでも後に戦うチームなんで、この試合はどちらかというとこういろいろこう試せるというか、いろんなことが分かるというか、うん、そんな一戦かなと思って私も見ていたんですが、やっぱり J3 ってあの当然なんですけどレベルが上がっているんですよね。それをやっぱり感じますね、うんうん、なので本当に難しい相手だったなっていうのを思いますし、 これが J3 のレベルだとしたら、やっぱりもう100年構想リーグも含めて積み上げていかないといけないものはすごくたくさんあるなっていうのを感じた一戦でした。うん、
まあ簡単じゃないよね、やっぱりね。
まあ、熊本もそうだったじゃないですか。
そうですね。開
幕戦の熊本もそうでしたけれども、まあでも今すごくいろんなことにチャレンジをしている段階だと思うんですね。で、まあ100年構想リーグ自体が、まあ、それが許されるリーグであるのかなっていうふうにもちょっと思うんですよね。ですので、まあ、いろんなことにトライしながら今シーズンどういうサッカーをしていくかっていうところをこう積み上げている最中だというふうに捉えて応援していきたいなというふうに思いました。
でもこの3試合で積み上げられたものはありますかって聞いたときにちょっと間があったから、やっぱりいろいろね選手として思うところもあるんだろうなと思って、なかなかまだ今のところそうじゃないなっていうふうに思ってるのかなって行間をちょっと読んでしまいましたけど。
そうですね、まあ、去年レノファがやっていたサッカーと、180度違うと言ってもいいサッカーを多分してると思うんですよね、今年のレノファって。ですから、まあ、そのあたりはやっぱり時間がかかるのかなっていうところはもちろんあるんですよ。1ヶ月しかまだね、
いや確かに、指導も早かったしね、シーズンインも早かったしね。
そうなんですよね。ですから、まあでもね、やっぱり勝ちっていうのはね大事ですよ。
そうですね、
メンタルをそうしっかりと保つためにもすごく大事なので、そろそろね、そろそろ、まあ、試合戦は勝ったんですけど、次が大事かなというふうには思います ね。やっぱり鳥取も J3 で当たる相手なんで、はい、
確かに、はい、そうですね。次はあれですね、あのテレビの地上波の実況もありますね。ガイナーレ鳥取との試合は日曜日の午後1時維新ミライフスタジアムでキックオフということになります。
ガイナーレ戦といえばね、はい、やっぱりあの J2 に昇格を決めたアウェー戦を思い出すサポーターさんも多いんじゃないですか。
はい、僕も言ってましたけどね。
あ、そうですよね。そう、思い出すでしょ。
思い出しますね。
11年ぶりかな、だから対戦。
そんなになるか。
になるんじゃないかな。
そう、確かに2014年の秋ですから。
そう。
いや
そんなに経つんだっていう。
もうそんなに経つのね。
全然鮮明に思い出せますけどね。
本当ね、
はい。その時のことをね。
ね、で、その後が7日の土曜日2時から今度サガン鳥栖ということで、ホーム編がね
2チーム
続くということになりますね。またしっかり引き続き応援していきましょう。
よろしくお願いします。
ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。